謎、時々、わどげ、ラジオ。
最下亭の最下。
一泊お願いします。
宿屋の物語ですからね。はい。はい。本日紹介しますのは、グループ SNE さんからパッケージがリリースされております、マーダーミステリー最下亭の最下のご紹介でございます。こちらのシナリオは、青木コーラチューさんが書かれた作品でございます。
コーラチューさん。
はい。青木コーラチューだったと思いますよ。
どういう字ですか？
青木さんは、司会に専念の青木さんで、甲羅中は亀の甲羅に、
まんま甲羅なんだ。
人弁に中って書いて、もしかしたら甲羅中さんかもしれないですけれども、
はい、珍しいお名前ですね。
じゃあパッケージにはですね、タートルマンって書かれてあるんで、
珍しい。
もしかしたら青木甲羅中と書いてタートルマンと読むのかもしれないと思います。
不思議。
はい。あらすじ紹介させていただきます。魔王討伐のために辺境の宿屋最下亭に集結した一同を突然の悲劇が襲う。勇者を殺した犯人は誰なのか。魔王討伐はどうなってしまうのか。8人の PC に世界の命運が託された。最下亭の最下はファンタジー世界を舞台にしたマーダーミステリーゲームです。RPG などでおなじみの伝説の勇者が殺された場面から始まります。その場に居合わせたのは、勇者と共に魔王を討伐するために集められた騎士、戦士、盗賊、武闘家、魔法剣士、魔法使い、メイド、レンジャーの8人。
だいぶいるね。
プレイヤーはこの8人の誰かになって勇者殺しの犯人を探し始めます。犯人？そう。この宿屋に居合わせたのはこの8人と宿屋の主人だけ。この中に勇者を殺した犯人がいるのです。その上、PC たちにも何やら隠された秘密の目的があるようで。事件真相を追いつつ、自分に必要な情報アイテムを集め、ゲーム上の勝利者となるのは誰か。そして魔王との戦いの勝敗は、全ては PC たちの行動で決まるのです、うん、はい、という感じで。
レンジャーって弓兵のこと？
ああ、まあそうじゃないですか。
ああ、なるほどね、はい。たまに遠隔攻撃する人か。
たまに遠隔、まあそうですね。もともとは
前衛とかにいると弱くなっちゃう。
ああ、そうね。レンジャーってなんか救助する人というか、うん、ね、なんかレンジャー部隊みたいな感じで、なんか森で活躍する戦士みたいな感じ の、
ああ
感じの、何、
ロビンフット。
ロビンフット
あれ、ロビンフット、あれ、リンゴを射抜く。
リンゴ射抜く人はロビンフッドじゃないですよ。
あれ違ったんです
か？ちょっと名前ど忘れしましたけども。リンゴ射抜く人は違いますよ。
あ、違う。
はい。
リンゴ射抜くじゃない方の人。
ロビンフッド？森の緑の人？
はいはい。
森の緑の人は、あれはまあ、義賊。
義賊。
はい。
なるほど。え、どっちも弓使ってますよね、あの二人。あれ違いましたっけ？
いや。ロビンフッドは、要はその悪い人からお金を返して、
ルパン三世的な、ルパン三世盗んだわ、
盗んでその周辺の人たちに配り歩くっていう。
なるほどね。
うん、
なるほど。
ちょ、レンジャーがどういう存在であるのかは
あんまり RPG 出てこないですね。
出てこないですね。
FF とかで出てきます？
いやー、出てこないね。 FF どっちかというと狩人とか、 ね、ハンターとかね。
そうそう、狩人って感じ
の方が多いですよね。
狩人とレンジャーは多分違うのかな。
うん、ちょっと違う気がしますね。
あ、そうなんだ、うん、へー。
現代にもいるんじゃないですか、そのレンジャー部隊みたいな感じで。
それはレスキュー隊みたいな。
森で工作を働く、忍者みたいな感じの。
え、忍者がいるの現代に。
いや、
ちょっとやめてください。
そうじゃないけど、ちょっとよかったです。まあ、それはそれとして、はい、今読んでいて思ったんですけれども、はい、このパーティーかなり、なんか武力によってません？
あ、そう、回復がいないんですよね。
回復いたら、まあ、死んだはずのね、この電車の伝説の勇者をね、回復させてあげればいいっていう話になってしまうだろうから、
うん、
きっと、いわゆる僧侶とか、ヒーラーとか、いるべき役職の人とか、ね。あと、なんか、状
態異常とか、与える人とか。
与える人？ネクロマンサーとか？
そう。
ネクロマンサーはいたらね、伝説の勇者をね、その死者として蘇
らせて、
そして証言をしてもらうみたいなね。
連れてきゃいい。
まあまあまあ、そういう感じの、人はいないので、まあ基本的には、 あの残された
教会行ったら生き返るんじゃない、猛禽
な人たち、それね、そのドラクエ的な世界観ではね、その可能性もなくはないですけどね、うん、はい、結構なんかね、あの思っていた以上になんか RPG していたっていう感じで、あの、まあ、比較的ね、いや、しっくり私は楽しめたかなと思いますね。
でもちょっとしんどくなかった。
何がですか？
なんか、いや、我々の議論的になんか時間がっていうか、
うんうん、
ちょっと辛くない？
あ、長かったってこと？
違う。
短かった？
長かった。もうなんかだいぶ話し合うことは終わったなみたいな感じで、
はい、ああ、まあまあまあ、それはね、確かにね、はい、一応ですね、あの、グループ SNE さんはあのレベルの表記をしていてですね、はい、あの一つ星、二つ星、三つ星になっていてですね、はい、ただこの、 あの星の数っていうのはあの難易度ではなくて、単純にそのテキストの、分量があの少なければ星1で、テキストの分量が多ければ星3っていう感じなんですよ。
じゃあ、星1でしょ。
星1です。
ですよね。テキストはそんな長くなかった。
はい、私、なんか、
短
いと思いました、
ね。短いっていうか、こういう開き、
見開き1枚タイプでしたね。
そうそう。はい、
だから、なんか普通のブックレットであればね、もう2、3ページありますけどね。そう。だからそういう意味では、あの、非常にこの、あのプレイヤーが想像する余地があるというか、
うん、
物語をこう作り込む余地があるんじゃないかなと思っていて、うんうん、その、まあ、この時間何をやっていたかとか、あのこのキャラクターとの関係性はみたいなところで、割とこの想像力を膨らませて自分で自由にこう作る、そういう余白があったんじゃないかなと思います。で、その一方で、その、ゲームとして遊ぼうっていうことを考えると、
うん、
あの、まあ、ハンドアウトの中にそんなに情報がないので、あの、会話すること自体があまり、まあ、相対的に減ってしまうわけじゃないですか。
確かに。
あの、言うなれば、この1言ったら、こう、10伝わるみたいなところもあるので、
うんうん、
でそうすると、この、かえって、議論時間をこう長く感じるというか、
うん、
あの、まあ、十分にあるのではなかろうかっていうふうに思ってしまうと。
なるほどね、もう話すことないわ。
そうそうそうそうそう。まあ、でもリリースしたらね、結構前だと思うんですよね。2022年なんで、もう4年前ですよ。もしかしたら、あの、2022年当時は、あの、これがちょうど、この遊びやすい、ボリューム感というか、良、
うん
うんうん、かったところ、もうだいぶマーダーミステリーを遊んでしまって、
うん、
この情報共有にも慣れ、うん、あの、多分こういう展開だったらこうなるんだろうっていうふうに、大体こう雰囲気で分かってしまってるプレイヤーが遊ぶと、まあオーバーキルしてしまうというか、うん、時間を十分に感じてしまうっていうことなのかもしれない。
うん、確かに。
うん、まあそういう意味ではね、なんかもしかしたら、てかまあこういうことであることが分かっていた場合は、多少プレイ時間をね、5分減らすとかね。
そうか
もしれない。そういうふうにしていたら、もしかしたらなんかちょうどいい感じで遊べてたかもしれない。
そんなになんか票が割れなかった気がするんですよね。
まあまあまあ、そういうことですね。
そうそう。
はい、はい。
そう。
まあ確かに。まあでもどうですかね、まあ、特にあのグループ SNE さんのパッケージに関して、あの私が思うのは、あのまあそのアクションシーンがやっぱ第二の盛り上がりとしてあるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからこの犯人投票のところで、あのどうなったかは、この1段目のこの何驚きというか、あの決着みたいなところで、
なるほど、
まあ、犯人投票はさておき、その後のアクションシーンでみんなそれぞれの思いをこう叶えられるかどうかみたいなところがあるので、 そ、まあ、そっちでやっぱりその盛り上がりポイントを 設計してるんじゃないかなっていう感覚ですね。
なるほど、
うん、
うん、
そういう意味ではね、あの、このファンタジー世界にこう、非常にこう、合ってる感じのね、あの、アクションというか、その、様々なエンディング分岐があったと思うので、
うん、
私はね、別にね、あの、面白かったと思いますよ。良かったと思いますよ。うん。結構ね、あ、逆に言ってしまうと、あれですね、あ、このファンタジー世界があんまりしっくりきてない人からすると、ちょっともやる可能性はゼロではないですよね。
世界観がもうちょっと欲しかったかなって気もしなくはない
です。そうですね、確かにね、まあ、言われてみればよく言われるのが、このファンタジー世界だと、うん、この魔法がどこまで あの存在するのかみたいなね。
それはありますね。
うん、
確かにメンバー的に魔法を使える使えそうな人もいますし、
ね。まあ、魔法剣士とね魔法使い ね,
ね, ね,
い, ますねいますからね。うん、
遠隔で、ね、なんかやったんちゃうんって言われるとね、いやいやいやみたいな感じになっちゃうしね。
確かにね。確かにね。うん。
そんな証拠うんぬんとかじゃないじゃないみたいな。
あの
魔法って証拠残りましたっけみたいな。
そうそうね。密室の外からなんか魔法剣を操作して密室の中にいる人物を、
まあ、超能力的な感じになっちゃう、
ね、首を切ったとかね。
そうそうそう、
まあ言えるわけですからね。
まあ、言えますしね。うん、
まあそういう、
ね、勇者だってね、勇者だからね、魔法使えるかもしれないしね。
まあ、確かに魔法使える系の勇者いますもんね。
いますもんね、
うん、特にドラクエのね勇者なんかはね、
そうそう、
あの全然ね雷系の魔法を使えますからね。そんな
バランスタイプが勇者って感じがします、
ね。うん、そうですよね。
だからそこら辺はねそんなにこう描かれなかったというか、
うん、
うん、
今回我々が遊んだ時もなんかそういうファンタジー的な設定にあんまり突っ思わなかったけど、もしかしたらみんながねそれぞれに適度に空気を読んだからそうなったからであって、このファンタジー世界では
何度魔法使いますみたいな、
そうそうそうそう。そこでねなんかねあることないことね嘘言えるわけですから、ね、
ファイヤーとか使えるんですか。
いや私はそうですよ、遠隔で物を動かす魔法使えますとかね適当なこと言えますもんね。
じゃあいけるんちゃうんすかって。密室とかだと成り立たないね。
確かにね。
鍵開けとかね。
はい。
あ、そう、盗賊とかね、全然いけるじゃんねって話になりますね。
確かに。
そういう話になりますよね。
まあまあ、あの、気楽な感じでね、遊んでいただくのが良いんじゃないかなということでございます。はい、それではまたお会いしましょう。はい。